それではニュースをお伝えします。
これで初めのニュースです。ユスプカラ副大統領は、インドネシア政府は災害に見舞われている他の国々を支援する準備をしなければならないと述べました。ユスプカラ副大統領は日曜日にジャカルタで2016年のインドネシアの国立赤十字作業会議の際、インドネシアは常に受益者であるだけでなく、近隣諸国へ援助もすると語りました。特にインドネシアは津波や他の災害時に全世界から支援を受けているからです。ユスプカラ副大統領は、インドネシア赤十字が他の国の人道機関や国際赤十字と一緒協力することを期待しています。迅速な緊急対応技術を改善することに加えて、近隣国の人道的災害時の中心を確立することを見通しています。それでは次のニュースです。ユスプカラ副大統領は、インドネシアの火災による煙災害に、昨年の煙災害の経験から早期に取り込むことを望んでいます。赤十字 PMI の会長としてユスプカラ副大統領は、日曜日にジャカルタで2016年のインドネシアの国立赤十字作業会議の際、近隣火災による煙災害の取り組みは環境や死傷者への影響を最小限にするために効果的な早期の準備が期待されると語りました。デイタン復元庁という政府によって設立される新しい機関は、土地火災による煙災害に対処する PMI と早期に協力することができます。そのため、特にボランティア、十分な水タンクの準備といった地域の準備に注力することになります。北スラウェシスは2016年の初めに需要がかなりあったため、韓国にココナッツの殻を原料とする数十トンの活性炭酸を輸出しました。北スラウェシスの産業貿易局のダルウィン・ムクシン総機関は日曜日にマナロで、韓国への活性炭の輸出パフォーマンスはかなり良く、北スラウェシの農家や輸出者に有益となることが期待されると語りました。北スラウェシからの活性炭は、国際市場で認められた輸出品質を持っているので、非常に重要があります。彼はアジアだけでなく、ヨーロッパ、アメリカ、アフリカなどの世界市場に広がることを期待しています。一方、産業貿易局のベニノン館局長は、北スラウェシにおける活性炭の品質を向上させると語り、今年ココナッツの殻を利用して活性炭にするビジネスマンにトレーニングや ガイダンスを実施と述べました。それでは最後のニュースです。インドネシア観光省は中国の市民が2016年1月14日に中央ジャカルタのタムリン通りでのテロ爆破事件と銃撃戦の後もインドネシアを訪れることに関心を持っています。観光省のアジア太平洋地域の影響ミッションの副ディレクタージョルディ・パリアマ氏は2016年1月30日から31日までのインドネシアダイレクト推進の時に武漢、上海、ベイジンでのプロモーション活動の間、彼らの関心は依然として高かったと述べました。彼はタムリン爆撃について質問する人が非常に少なかったと語りました。北京ガルダインドネシア航空会社のハンス・ハリオの部長はジャカルタへのフライトをキャンセルした人は10、20人いたが、その数は問題にはならないと述べました。北京・ジャカルタのルートの乗客は1月は約 90% を推移しています。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。